SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。ジャパントータルケアサービスの代表を務めていらっしゃる沼田隆文さんにお話を伺います。オーストラリアの福祉サービスを学ぶ高齢者福祉サロンというイベントを開催されていらっしゃいますが、はい、これはどのようなイベントなんでしょうか。
はい、これはですね、オーストラリアにお住まいの、日本人の方にですね、オーストラリアの高齢者の福祉サービスを知ってもらおうというイベントですね。オーストラリアにはすごく非常にいい福祉サービスのシステムがあるんですけれども、はい、それが日本人の皆様にはなかなか活用されてないと、ちょっと制度が複雑だったりとかですね、申し込みがちょっと面倒くさかったりするというところがあるので、そういうところをですね、日本語でちょっと分かりやすくですね説明して、皆さんに必要であればどんどん使っていただこうというようなことを説明しています。今月でですね、まだですね、3回目なんですけれども。このサロンはですね、少人数でですね、5人ぐらいでですね、細かいお話をですね、こう対話しながらやっていくということで、皆様によく分かってもらおうというような形でやっていますね。
実際にこの福祉サロンの内容というのはどのような、過去にあった中でどういうことを話されたりしたんでしょうか。
そうですね、一般的な、まず福祉サービスの種類がどういうものがあるかというものですね。それからまだそういったサービスが必要となった時にどうやってアクセスしたらいいかとかですね、そういったことを説明していますね。あとは、あとよくある質問としては、お金はどれぐらいかかるのとかですね。
大事ですね。はい。
はい。やっぱりオーストラリア人件費が高いので、結構福祉サービスなんかも、日本から言うと高いレベルにあるんですね。だからそういったことをですね、値段は高いですけれども、必要な方には政府からちゃんと、そういった補助金なんかもありますので、ということで説明させていただいて、それで、皆様にどんどん利用してもらおうということを考えてやっていますね。
はい、そもそもこの高齢者福祉サロンを始めようと思われたきっかけが何かあったんでしょうか。
はい、ですね、私のそのジャパントータルケアサービスというのですね、がですね、日本人のための、介護、訪問介護の会社なんですけれども、
はい、
そちらの方でですね、なかなか利用しようとしている方がですね、なかなかお金が高くて使えないとかですね、それからあと政府にお金の補助金なんかを頼めないものかとかですね、どういうものがあるのか全く分かってない状況っていうのが、サービスを始めてからですね、だんだん分かってきたんですね。そういったこともあって、まずはそのうちのサービスを使ってもらう前に、まずどういったことが可能なのかとかですね、どういった補助があるのかということを分かってもらおうと思ってですね、このサロンを始めました。
実際に沼田さんがそのオーストラリアの介護の支援制度を紹介したり説明したりする中で、
はい、
やはり日本と比べてだいぶ違いますか。はい、
そうですね、やっぱりちょっと違う面はですね、
はい、
やっぱり結構自分でやっていかなきゃいけないところが多くあると。なかなか日本だとですね、周りとの方とかですね、お医者さんがいろいろもう、はい、いろんな手続きなんかもやってくれてですね。
そうですね。
結構、進んでいく面があるんですけれども、オーストラリアだとですね、やっぱり自分で、こういう問題があるからということをはっきりさせてですね、で、そういったことをこう、政府の方に伝えるということが必要になってくるので、ちょっと声をこう大きくして言わないと、なかなか必要なサービスも受けられないっていうところもあるので、そういった面ではちょっと違うかもしれないですね。はい、
そうすると本当逆を言えば、何も言わなければ何も利用できないということですね。
はい、それで日本人の特徴というかですね、としてですね、やっぱりなかなかそういったことをこう声を大きくして言わないというかですね、逆にちょっと恥ずかしいとかですね、そういうのもあったりするんですけれども、
はい、
オーストラリアではですね、もうそういうことをなくですね、もうどんどんこう必要なことがあれば、自分はこういうことで困ってるから助けてほしいとはっきり言うことが必要なので、基本的にはそういったことをサポートするような形でですね、こういうサロンをやってるんですけれども、はい、
なるほど。これまでに参加された方からの反応というのはいかがでしたでしょうか。
そうですね、半分ぐらいはですね、全く制度が分かっていなくて、全然ウェブサイトとか見てたんだけれども、なかなかこう意味が分からなかったっていうことで、まず概要が分かってから、またその同じウェブサイト見るとよく 分かったとかですね。
なるほど、
はい、あとはもう実際にある程度分かってた方で、ただまあ誰もこうこれでいいのかどうかって確認する相手がいなかったということでですね、それでまあこういうケースはこうなんですかって確認する方とかですね、
はい、
だからもうすでに介護が入っている方なんかもまあ、あの家族の方とかもですね来たりしてですね、まあ、だから非常にこうもう介護を使っている方、これからちょっと考えている方なんか混ざってですね、まあ、サロンとしては非常にいい形で進んでいると思います、ね、やはり日本語でやっているサロンなので、
はい、
もう本当にまずはもう全くわからない人、とりあえず困ってるっていう人がいたらですね、もう無料ですし、まずは来ていただくっていうのが一番いいですね。例えばまあお家に住んでる方だったらもうちょっと腕が動かなくなって、うん、もうちょっと掃除なんかもできなくなってきたんだけれども、
うん、はい、
どうしたらいいだろうとかですね、
はい、
まあ、やっぱり体がだんだん年老いてくると動かなくなってきたりですね、不自由になってくるので、はい、まあ、それによってちょっとできないことが出てきたらですね、まあ、まずは来ていただいて、うん、どういうサポートがあるのかっていうのを知っていただくっていうのは非常にいいと思いますね。
あ、なるほど。沼田さんのちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、はい、こちらオーストラリアで福祉に携わるようになったきっかけを教えてください。
は
い、
あ、そうですね、はい、まあ、これはかなり前のことにはなるんですけれども、
はい、
私の祖父と祖母がですね、私がちょうど日本に住んでる時ですね、ちょっと亡くなってですね、で老人ホームに出なくなったんですけれども、老人ホームにちょっと通ってた時があってですね、まあ、これは日本だったんですけれども、
はい、
それでまあオーストラリアに今大体25年ぐらい住んでるんですけれども、
はい、
前にその日本に帰る前に住んでた時期に日本人に対する介護とかないっていうのは知っててですね、
うん、
それで例えば老人ホームに通ってて、自分がこういう状態になったら、オーストラリアで自分がこういう状態になったらどうなるんだろうっていうことをちょっと考えたんですね。
なるほど。
で、うん、その後にまあちょっと仕事の関係でオーストラリアに戻ってきて、
うん、
でまあ、ちょっとその疑問をちょっと解消するというか、どうなんだろうということを調べてみたらですね、まあ、日本人に対するそういう介護がないというような状況がちょっと分かってですね、じゃあこれはどうしたらいいかなっていうことで考えていたところ、まあ、たまたまその日本で老人ホームをやってる会社のオーナーの方が、
はい、
オーストラリアに来たので、
はい、
まあ、それでちょっとですねお話をしたら、こういうサービスやったらいいんじゃないかということでですね、
うん、
まあ、それがきっかけでですね今の会社を始めましたね。
なるほど。それはどのくらい前のことになるんですか？
これはだいたい3、4年ぐらい前ですね。
なるほど、なるほど、はい、先ほど日本人向けのそういう高齢者サービスがそのオーストラリアではちょっとないということで、それがきっかけとなった、はい、
そうですね、
ということだったんですが、
はい、
日本人向けのがないということは、やはり言葉の問題でないということです。
そうですね、言葉が一つですね、あと文化がもう一つですね、
うん、あ、そうですか、
はい、やはり日本人のまた特性といいますかですね、うん、なかなかこう人をお家に入れるっていうことにまず抵抗があるっていうことで、それが例えば日本人以外だとなおさらですね、
うん、
抵抗があるっていうのが一般的なところでですね、うん、それでまあ長年例えばオーストラリアで暮らしている方でもですね、例えばもう50年以上住んでる方でも、うん、だんだん年を取ってくると結構昔の自分に戻っていくというかですね、
はい、
自分の日本人の部分がまたすごく大きくなってくるんですね。そうするとまたそういう日本人的な部分が多くなってきて、
うん、
で、まあ、例えば地元のサービスを入れてみたけど結構土足で上がってきてですね、お風呂も靴履いたまま入ってきたと、それだともう困るからもう二度と呼ばなかったとかですね、
あ、
まあ、そういったところが文化の違いというかですね、あってですね、なかなかこううまく、やっぱり日本人は日本人じゃないとちょっと難しい面があるかなというところがあってですね、
なるほど、
そういうのがなかなかこうたまたまその来てる方が日本人であればうまくいくケースもあるんですけれども、なかなかそこが選べなかったりとかですね、
そうですね、
はい、するっていう現状がありましたね。
はい、
こうそういったちょっとしたことなんですけれども、例えば付近はトイレとキッチンで使い分けるとかですね、
はい、まあ、大きいですね。
これは日本人としては大きいことなんでしょうけども、
はい、
こちらでは別に仕上がりは一緒じゃないかと面もあるのでですね、そういったその見えないところも含めてですね、日本人が安心して使えるようなものをですね、できないかということですね、始めたんですけれども、はい、
今後沼田さんが 手掛けてみたいとかやってみたい実現してみたいというようなことはありますか？はい、
そうですね、まずはですね、日本人がもう安心して最後まで迎えられるですね、
はい、
まあ、状態を、まあ、シドニーでもですね、まあ、オーストラリアでもですね作りたいなということですね、はい、例えば皆さん病気になったりとかちょっと体が不安になってくると日本に帰んなきゃとかですね、
あ、
そういう風になってくるの で、
そうですね、
まあ、うちのサービスである程度はカバーできるんですけど、まだ食事の面とかですね、
うん、
あとはその高齢者のコミュニティとして、まあ、イベントとかですね、そういうものがまだ整っていないという状況もあるので、うん、まあ、日本人 の、 その老人ホームっていうのが一番いいんでしょうけれども、オーストラリア他のまあ入院族もそういう老人ホームっていうのはあるので、
うん、そうですね、
はい、うん、ただその人数的にただそこまで可能なのかとかですね、そういうこともあるので、まあ、限りなく老人ホームに近い形で、まあ、こう皆さんこう最後までオーストラリアで暮らせるといいなっていうことですね、うん、まあ、そういう環境を作れないかなっていうことですね、ちょっと一つ一つ、まあ、パズルのピースを埋めていくような形でですね、
は
い、少しずつ、そういうことができたらいいなっていうのを考えてますけどね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。